はい、皆さんこんにちは。 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、本日は AI と Web デザインの関係性について、お話をしてみたいと思います。ですね、僕は今現在フルタイムで、Web デザインの会社に、勤めながら、こういった、副次的な、創造的な作業ですね、配信をしたりだとか実施制作をしたりだとか、そういったことをしています。で、先日、今週ですね、一つプロジェクトでクライアントに提案する案件があったんですけれども、そのデザインの中でですね、僕がデザインしたものが、言われて確かにそうだと思ったんですけれども、僕の上司がリアクションとして、ちょっとこういったよくあるものじゃない、既存のものから外れたものをもっと作るようにちょっとマインドセットを変えてほしいというようなアドバイスをされました。本当にそうだなと思いましたし、このフィードバックをもらった時に頭をよぎったのが、やはりそのこれから AI のような、マシンが、比較的単純なところから、代替することができるということなんですよね。つまり、こういった、基本的なデザインを続けていると、いずれは自分の仕事自体も脅かすことになるということです。そんなことを考えながらですね、自分の、これからとしてはマインドセットを変えるとして、その AI とウェブデザインの関係性についても少し考えてみたので、これからどうなるのかなみたいなことを、もう少し深掘ってお話ししようと思います。先日、Hours と呼ばれるウェブサイトを見ていてですね、このサイトは W が3つ重なっているウェブサイトで、ウェブ制作をしていらっしゃる方はおそらくご存知なサイトだと思います。インスピレーションを得たりだとか、どんなものがトレンドだとか、そういったものを確認できるんですけれども、それを確認していたときにですね、一つ目に留まったウェブサイトがありまして、そのサイトは比較的シンプルなんですけれども、ベクターベースとの、曲線のグラフィックなどを使った、グラフィックを使ったウェブサイトだったんですよね。つまり、そのレイアウト自体ということもさることながら、非常にクリーンで、ベクターベースですので、そのサイズだとかですね、そういったものに制約がない、グラフィックが生成できると。で、しかも、アニメーションをさせることもできると。現在僕が感じているそのウェブ AI が生成したウェブサイトはですね、やはりなんかこう AI っぽさが画像に現れていたりだとか、レイアウトもクリーンだとはちょっと思えないような感じになっているんですけれども、これは遅かれ少なかれより洗練されてくるんだと思います。で、そういった時にですね、こういったそのベクターベースのものであれば、汎用性も高くクリーンなイメージ でしかもアニメーションもさせることができると。そして、何かその、権利的なことで、何か問題が起こるということもおそらく少ないのではないかなと思いました。グラフィックだけではなくて、写真もそうですよね。写真も、AI っぽさみたいなのがあるんですけど、これからもう少しその次の2つの観点からハイブリッドが進むのではないかなと思ってまして、現在ではですね、アンスプラッシュというウェブサイトで著作権が、ロイヤリティフリー の写真が、ダウンロードできるサイトがあるんですけれども、そういった写真を使っている方は大勢いられると思います。ですので、そういった写真の候補の中からマッチングするようなものを AI が探し出すと、生成するわけではなくて、あるものから使えそうなものを探し出して、さらにそのソースも明示するということが、ハイブリッドの方法として全然あるんじゃないかなと思いました。そして2点目はですね、その いろいろなところから集めてくるとどうしてもその写真のトーンが違ったりしてしまうので、そういった色調整だったりだとかコントラストの調整、もしくはそのブランドのイメージに合うのかみたいなことも、おそらく調整できるのではないかなと思いました。そしてタイポグラフィーについてもですね、まあ、よりシンプルで、洗練された方向に行くのだとは思うんですけれども、当然その中には目的によって変化はつけられるんですが、よりキュレーティッドされたタイプフェイス、そしてフリーなものも Google フォントなどにはたくさんあるんで、まあ、そういったところから、総数を明示した上で引用することができるのではないかなと思います。まあ、そういったことを考えると英語圏からそういった変化は始まるんではないかなと思うんですが、まあ、次第に他の国々地域にも広がっていくんじゃないかと思います。そしてですね、逆に、その未だに、機械的なことで代替できないことは、やはりその機械は感情的なことだったりとか経験をベースにした、インプットをなかなか反映できないということがあるのだと思います。特定の人種だったり特定のバックグラウンドを持っている人たちが見たときに使ったときに、どう感じるかリアクションするか、不便に感じないか、まあ、そういったことがまあ、反映することが、まあ、人間よりは難しいんではないかなと思うので、まあ、それが1点、まだ人間が、機械に対してアドバンテージが持てることではないかなと思います。もう1点はですね、まあ、機械は既存の情報をもとに新しいもの、その、バリエーションみたいなものを生み出すので、創造的な破壊ということが難しいのではないかなと思います。人間にはできない方向性での創造的な破壊はできるんですけれども、人間にしかできない方法での既存の創造性の破壊ということはまた別の方向であるのではないかなと思います。もしくは同じようなことを機械がした時には人間がそれに対してネガティブなリアクションをするということも考えられるかなと思いました。はい、ということでですね、本日は、まあ僕の、職場での経験を踏まえてですね、これからどうなっていくのかな、こういったことが可能なんじゃないかなということをお話をさせていただきました。もし本日の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、そしてフォローしていただけると嬉しいです。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。ということで、また次のトークでお話しいたします。ではまた。